さて、今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。第4月曜日は西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話です。人生のヒントにぜひなさっていただきたいです。今月もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。ね、4月に入って、はい、新たな年度が始まって、ね、本来ならばいろんな希望に満ちあふれて、ね、4月入学式とかなったらね、ピカピカの1年生で、
そうそうそう、
お父さんお母さんも一緒に入学式に参加できてね、はい、とか言って本当になったのにが、本当に今なんか重たい世の中になってしまいましたね。
だから昨年は我慢したけれども来年は大丈夫だろうぐらいの気持ちも少しは昨年はありましたよね、
うん、ね、本当にもう桜が綺麗だっただけに、
今年は早かったですね。
そうですね、本当に綺麗でしたね。
綺麗でしたね、
はい、だからそういう中で今のこのコロナっていうの何かなという思いがね、宗教的な観点からこう考えたりするところもあります。でもあちらこちらでこう見たりするときに聞くのが、はい、コロナのおかげで今まで当たり前だったことが、うんうん、当たり前じゃなかった、はい、そういうことに本当に気づかせていただいたという声をよく聞きますよね。
それはそうです ね、はい、
で例えばスーパー行けば物がいっぱい溢れている、ね、ちょっとなんか欲しいものを急に行ったらどこ行ってもすぐコンビニがすぐ近くにあるから手に入る、レストランで食事すること、そしてまたこの春でしたらさ、3月行ったら送別会、うん、そして今度4月に入ったら会った人たちとのまた顔見せのね、はい、歓迎会とか、そういうふうなことがする。 はい、それがもう本当に当たり前ではなくなったということ、うん、その当たり前なくなったということはね、まあ、飲食業ばかりがなんかこうやりためあげられているような感じになってますけど、はい、私飲食業の方は気の毒やなと思う。あのお店屋さんには何の、うん、原因とかもなくって、私個人的に思うのはね、そこに食べに行ってる人が大声を出したりとか、お酒を飲んで騒いだりしてるから広めているわけであって、はい、お店が広めてるわけじゃないですよね。
そうなんですよね、本当本当
でしょ、なのに時短しなさいとかどうのこうのって言うんで、しまいには、時間閉めてあのいうのを守らなかったら過料されるとかね。
そうですね、
だからお店を苦しめてるのはお店じゃなくて、そこに食べに行ってる人たちがお店を苦しめている、
私たちってことですね。
そう、私たちがお店を苦しめている、うん、本当にお店のこと思うんだったらちゃんとマスクもしたりとか大声を出さないとか、うん、そういうふうな食べ方をすればお店も守ることできるわけでしょ。
そうですよ ね、
ね、お客さんがマナーを守らないから結果的にお店が苦しむ。で、お店が苦しんだら、まあ、宿泊業でも飲食業もそうですけども、うん、それに関わる人たちが、本当に多くの人たちが、こう、いろんな影響を受けて、しまね、私たちの近くの農家の方なんかでもね、うん、本当に、苦労されたりしてます。この辺だったら、酒米を、
ね。ああ、本当そうですね。山田錦をね。
はい、されてはいますけど、お酒の需要が減ったら。
そうそうそう。
でしょ。
そうですよね、
はい、なってくる。だからそういうような人たちを守るのは私たち、うん、店が悪いんじゃないんです。だからそこがなんか間違ったようななんか施策がされてる気がしてならないです。本当に、
ね、
あの食べに行った人たちのその態度の悪さのおかげで店の人たちが困っている、
ね、だからなんかうまくしたらマナーを良くしたらみんながうまくいくっていうところもありますね、考えたらね。
ですよね、だからそういう意味においてこのコロナっていうのは、まあ、ある意味本当に前も言ったように神仏からの試練かなと思ったりします。で、まあ、本当にコロナで全世界的に抑圧されるというような時代になりましたね。この全世界的に抑圧されてるということに意識を巡らしたときに、そうやな、昔抑圧といったら第一次世界大戦とかで第二次世界大戦とか全世界で戦争というものがあって、はい、そして、抑圧されてたよなって、うん、で、まあ、これは人間が出してるエネルギーですけども、この三次元というものが神仏が作られたときに、その中で三次元というのはこの前も言いましたけど仏教の根本は中道であると私言いました。で、実は言うとあのイエス様が説かれた愛というもの、あれも中道なんですよね。中道と愛とはイコールで結びつけることができます。すべてその中道というものを学ぶ場が この地球でやる、地上でやる、そうしたときに、やはり中道の良さというものが分かるためには、振り子がいるんですね、両極端が、ある意味。だから抑圧の時と自由の時と、抑圧の最たるものが、やはり戦争ということになりますよね。だからある意味において、世の中で抑圧と自由という両極点を振られていく。今、戦争というものができなくなったときに、神仏の一つの意図としてコロナかなっていう気がするんです。今、全世界大戦というのはできないでしょう。ある意味。今、世界大戦がもしも勃発したら、核を持っている国が一体どれだけあるでしょうか。中国、インド、アメリカ、ね、イギリス、フランス持ってますね。だから彼らにしたら、全面世界戦争になったら、最終的にはいつその核のボタンを押すかもしれない。核をお互い押しかけたら人類滅亡になりますよね。だからその意味において、その恐怖が戦争というものを抑止しているのかもしれない。だから地上から核兵器がなくなってしまうと、あ、世界戦争しても人類滅亡ならへんわ。安心してドンパチできるなっていうことになるかもしれないという、そういう面がありますよね、現実論からして。で、まあ、核兵器は非人道的な兵器で、核廃絶なんて叫んでる方いますけど、兵器に人道的な兵器はないです。はっきり言って、ちっちゃな爆弾落とされても、その爆弾の真下におる人は、核兵器落とされたのと一緒です、はっきり言って。全世界から兵器そのもの全てをなくすんだったらいいけども、非人道的な兵器という、その言葉の矛盾を私いつもよくこう考えるんですけども。だからそういう戦争というものにおける抑圧ができなくなったときに、一つの神仏的なエネルギーとしてコロナが出てきたのかな。そういう感じがしますね。だからその中で私たちはどう生きていけばいいのか。そのようなことを考えるのが、このコロナではないかしらと思ったりいたします。で、コロナの中で、あれができない、これができないとかと言って、いろいろこう、不平不満しますけども、まずそれができていたことへの感謝をして、そのコロナの中で、いかに、中道という大調和の道を歩んでいくか、それが求められていくのではないでしょうか。私はそう気がいたします。この頃テレビでもよく流れているのに、コロナフレイルとかいう言葉がよく使われて、コロナの関係で、自宅にずっとこもっているので、その中で、運動不足になったりして、もう体力もしてしまっていってたりして、でそれでやっと外に出れたって言って、言ってる方ありますけど、あれ聞くために不思議に思ってならないんですね。本当に。私、まあ実はこのところ、まあ、超えてはいけないということもあって、私とこちょうど、まあ、自分とこの坂道がいい運動になってるんですけども、あの坂道を、ちょっと足に、重りという負荷をつけて歩いていますけども、で、雨が降ったらそれができないので、家の中の、その、玄関近い階段のところで、で階段がね、ちょうどあれ、持ってこいなんですよ。上がったり降りたり、上がったり降りたりするの。あれ、有酸素運動でもよく推奨されてたと思いますが、ちょっとした断行をね。
はい。ありましたね、上り下りね。
ね。
はい。
だからその上り下りするのを、ただ自分の、まあもちろん年配の方だったら、何にもつけなくてもいいかもしれないけど、でもまあ、年取ったら足から、やっぱり年取ってくると言いますからね。はい、だからまあ、こんな100均でも売ってますので、500グラムか。まあ、年配だったら500でも重たいですね、250グラム、それより下の分はないんですけどね、あまり。
そうなんですね。
250グラムぐらいのちょっと重りを足につけて、で無理のない程度に、でその自分のところの玄関の階段を上ったり降りたり、上ったり降りたりしてごらんなさいませ。
十分有酸素運動はできそうですね。
はい、有酸素運動はできるし、
はい、
だから足腰から弱ってくる足の筋肉が強く、はい、だから私とこに来てるある女性なんですけども、膝がちょっと骨がちびできたりして、 悪いという表現を使うのは私はまあ好きじゃないんですけど、うん、体にね膝が悪くなってねって言ったらね膝君からしたら悪かったなって言って
そうです ね、
あんたの人生をどれだけ支えてきたと思ってんねん。
本当です ね、
ね、それを悪なった すまへんな、そうやなくてそれだけちびてきて、はい、まあ、苦労してきたわけです ね、
そうですね、
膝君、ね、痛くなってきたね、私の人生を支えてくれてありがとうって。だからそういうふうな思いで、だから私が奇跡いただいた時なんかでも、こう膝を割った時にね、私の連れから言われたんですけども、はい、あんた偉いことしたとか思ってへんの。だからあんた小学校からずっと火山院の坂道に上り下りした時に、この膝があなたと共にいてくれたわけだろ、うん、幼稚園の時から小学校、中学校、高校と毎日毎日あの坂道やりたい時の、その時にその時を思い出すのだ。そしてその時に膝くんよ、あの時も支えてくれてた、その膝をこのように僕の不注意で5つに割ってしまって、うん、ごめんね、ごめんね、膝くん、人生とともに協力いただいてありがとう、肉体さんありがとうで感謝をしてから、膝に重々お詫びを入れてから手術しなさい言われたけどね感謝とお詫びを入れてからって、結果的に感謝で奇跡をもらって、今膝の骨を5つに割ったのに正座が2時間でもできるというね、格好でもやってますもんね。
すごいですね。
あれは不思議でしたね。
先生もびっくりされた
って、ね、してました、してました、はい、あのもう手術した翌日からあぐらかけてましたからねだからそんなあの膝にボルト8本も入れときながらなぜあるができるんだっていう、そんなことを言ってましたけど、まあ、そんでも悪いっていう言い方なんだけども、だから私とこ来てた人が最初膝がちょっとどうしてもこういうふうに痛みをしてきたんだよね。ちょっと無理かなと思ったけど、ゆっくりゆっくり自分のペースに合わせて、ゆっくりゆっくり歩くんだよ。だんだんだんだん速くなってきて、で膝がね、ちびて確かにあるかもしれないけども、筋肉つけたら筋肉が補強してくれますね。
そうそうそう、みたいですね。すごいですね、人の体はね。
ね。でね、膝が痛いんですよ、打てたその女性ですけど、もう70代の方ですけど、今平気であの坂をスッと登ってくるんですよ。今までだったら1時間以上かかってたのが、だんだんだんだん短くなって、今も30分ぐらいで登れますよ、かっこいいね。そのように、ちゃんと体っていうのは反応してくれるわけですよ。だからそれをね、家におって、だからコロナの関係で運動不足になりましたよっていうか、ちょっと知恵がなさすぎませんかって私言いたくなる。だから中にはいらっしゃると思いますよ。コロナの関係でそういうこともやって、時間が取れてね、在宅になってたりしましたから、家の中でちょっとした2階に上がる階段を降りたり登ったりして、ね、そのようにちょっと足にちょっと軽く重りつけてやったり、おかげで足に筋力がついて、家の中に降りましたけど、ものすごく健康になりましたっていう人もいてるわけですよ。
そうですね。
やっぱり受け身じゃなくて、幸せというものは自分から求めていくというのもあるかもしれませんよね。だからこの幸せということに関してちょっとまた後半でお伝えしたことがありますので、その時またお話したいと思います。
はい、ありがとうございます。ではまず1曲皆さんと一緒に聞いてまいりましょう。さて1曲皆さんと一緒に聞いてきた後、また後半のお話、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、で今幸福ということに関してまた後半述べたいことがあるのって言いましたよ ね、
は
い、
そうでしたね。
で、まあ、先ほど のコロナフレイルのことで言いましたけども、だから何かこう受け身的というか自分で工夫するというか、うん、まあ、それがなんかないのかなと、うん、何々してくれたら幸せ、何々があってたら幸せ、人と共に会食ができたりとか、仲間と共に過ごせたら幸せとか、そのような言い方をしているといつまでたっても私は幸せにはもらえないのかなって気がいたします。で、例えば人間とはね、確かに思います、一人では生きていけません、その通りですね。でも人間誰も一人では絶対に生きていけないんやろか、それが真理だったら万人にそれが当てはまらなければならない、ね、個別の放送の題名なんか言っていいのかなと思ったりしますけど、ポツンと一軒家、
あ、テレビがございます ね、番組、
あの番組出した時ね、はい、本当に一人だけで、たまに人が来るけど、もう悠々自適で自給自足でやってる人がいてますやん、 で、私の読んだ本でもっと究極なのは、はい、ヒマラヤ聖者の生活探求という本があったんですけど、もう昔に買った本ですけど、
はい
はい、全部で確か5巻ほどだったかな、ヒマラヤで住んでいる人たち、
はい、
まあ、その人たちもただ住んでいるという遊牧民とかそういうのではなくて、ちょっとやっぱり悟りとか聖者というのはこの聖徳太子の聖というね、はい、あの聖という字が書きますけど、だから聖者ですから悟りとかそういうものを求めてヒマラヤに住んでいる方ですから、もともとちょっとまあ違うかもしれないけども、でもその人たちの本を読んでたら、まあすごいですよ。もう人とは全然出会わないし、自給自足やし、で中にはね、女性ですけどね、全然物を食べずにずっと生きている人もいてるんですよね。嘘かしらと思うけど、普通この世的には考えられないけど、人間はそこまで行くみたいですね。で、あなたのその食べなくても、うん、大丈夫なんです。宇宙プラナっていうかエネルギーを、肉体もいただいてますから。心、精神もいただいてますから。だから人間、究極なところまで行くと、物を食べなくても生きていけるんですっていう。そんな人もおるわけですよね。だから、人間っていうのは、人と出会わなかったらダメとかどうのか、そういう条件をつけたりしてると、いつまで経っても幸福、ね。だから、上辺だけの、なんかこう、幸福というか、なんか人付き合いをしてるケースが大したないかしらと思ったりします。やっぱ精神的な、そういう意味でのつながってる人は、お酒飲まなくても、共にワイしなくても、心はつながっていきます。幸い私にはそういう、仲間といいますか、がいます。で、お互い精神世界を探求するのは何かといったら、その探求するというのは自分自身を探求していくわけですから、うん、お互い離れていたとしても、やってることは、ね、まあ、その具体的なことは違ったとしても、その目標はほぼ一緒なんですね。うん、ですから、その方と も確かにコロナの関係もあって長いこと出会ったりしていませんけども、でも時々、まあ、連絡したりしてますけども、で出会った時はどうするかって言ったら、やはりお互い精神世界探求してますから、探求する心は毎日持っているわけですから、で探求していく中では疑問と追求、ね、疑問と回答とかそういうものが毎回繰り返されていくわけですね。だからそういう意味において、久しぶりに出会った時はこの2ヶ月とか3回全然出会わなかったけど、その間探求しててどうだったっていうことで、その時にどうだったとか聞かない。出会った時にこの3ヶ月間やってた中でこういう疑問というか、こういうこと湧いてきたんだけどどう思うとか、すぐそういう話から、
はい、
お互いが喋るわけですね。もうそれはもう本当に離れてても心がつながっている、そういうふうな友と言いましょうか、そういうふうな人を本当に持つことが親友なのではないかしらと思ったりしますね。その意味において、何々があったら幸せ、何々がしたらという条件をつけずに幸せというものを求めてきませんか。だから私は、まあ、今回著書を出しましたけども、その本の中にも書いてますが、私が推奨しているのが、無条件の幸福という、そういう考え方を、まあこれは私が作った造語ですけども、無条件幸福っていうとね、その昔、ポツダム宣言受諾のようなね、
はい
はい、ああいう戦争において条件なくに幸福しますって、負けましたっていう意味でのあの幸福ではなくて、うん、私の言う幸福というのは幸せの幸福です。
うん、
無条件幸福。条件なくて、そう、今あるだけで幸せ。今私という意識が覚醒していて、という、ちゃんと意識して、今でもここでも、門掛さんと話している自分というのは、ちゃんと意識がちゃんとあるわけですよね。
はい、
そしてその意識の中心には心というものがあって、うん、その心は日々、いろんなものを受けて、感情が動いたり、うん、それから理性的に動いたりとか、いろんな思いを動く、その自分自身というものが今ここに存在している。はい、そのことに対して、ね、いいものを食べれたら幸せとか、良いものが身につけられたら幸せとか、お金があったら幸せとか、そんな関係なくて、そう、私、愛や、ね、私が幸せ。そういう無条件の幸福というものを 考えたらどうかなっていうのをこのところ特に考えになりました。で、そういうところがコロナにおいて、なんか神仏から私たちに与えられた本当に命題かなっていう気がいたします。で、幸福を求める国民においてね、ちょうど4月ですから、新年度、いろんな新しい人生とか、始め方が大切かと思いますけども、その幸福というものを条件つけたときに、その条件が価値観なんですね。大体、まあ、若い人なんかがこう会社とかいたりすると、その会社の条件とか、いろんなそういうふうなもので、こう言われます。世の中というものはこういうもんなんやって、お前ら若造にはまだ分からへんやろとかね、よく聞く言葉ですよ。ね、で、この世界はこういうものなんやとかね、やって追いつけられている中で、その中で、幸福と求めているけども、でも自分が今あるだけで幸せというものを持ってて、そして自分自身が今一体何をしたいのか。だから、この無条件幸福をするためには、意識というエネルギーを外ではなくて内に向ける必要があります。で、古今東西、遥か昔から今日に至るまで、また未来に聖者が出てきても同じことを言うでしょう。もう聖者の言ってることはみんな同じです。幸せになろうと思ったら、意識を内に向けよ。自分自身に向けよ。外に目を向けている限り、永遠に幸せを得ることはできない。だから、社会に出て、外からいろんな価値観をされたとしても、それはあくまでも、その会社とか、今の世の中におけるところの一つの価値観であって、その価値観を全て自分に受け入れてしまって、こう生きなければならないんか。そうなるのかってね。そんなん、自分の人生観をね、人に言われたからといって、そして変えていくなんてことできないはずなんですね。で、人間というのは、やはり生まれてからこの方は、やはりこう子供の頃に培った感情とかいうものがなかなか抜けなかった。それが本性なんですよね。だから自分自身が、例えば小学校とか中学校とか高校のあたりとか、その時でもそうですけど、純粋に何かに向かって、こう努力してた、その根底、一体私は何をしたいのか、何をしたいのか、何をしたいのか、それをじっくりと探求する、そういう行為が必要ではないでしょうか。自分が本当は何をしたいかっていう、そのしたいかって言ったらね、また今度する方策の方をいろいろ考えちゃうんですよ。ね、外向きに何どんどん来なくて、その中で自分の本質的に、その心が何を求めているのか、私は一体何なのか、私は一体何なのか。で、自分というものはこういうものだったんだ。それをしっかりと抱いた上で、そして、これは一つの仕事の場として、またこういう社会の一つのシステムの中におる身を置くものとして、そのシステムをうまく、利用してというか、システムを流されることなくやっていくという、そのような生き方ができるのではないでしょうか。だから、条件をつけずに自分自身を見つめて、今あれだからコロナでいろいろあったりするでしょう。ね。政府が悪いとか、どうのこうのとかあったりしますけど、でも、その中で意識を内に向けませんか？外にばっかり向けてます。人間自分自身をしっかりと見つめて、きちっと鍛えていただけたら、本当に世の中良くなっていくのではないでしょうか。その前の、こう、どうですかね、夜明けでもお日さんが出る前が一番暗いってよく言われます。今回のこのコロナっていうの、なんかそういう感じがします。戦争の変わった姿として、全世界的抑圧、そういう材料として神仏のエネルギーが表されたって、表されたって言ったら、神仏を、擬人化しちゃうわけです。私、神仏を擬人化するの嫌いなんですけども、私、そういう神仏の場合には、一つの法則とかエネルギーとか、そういうふうな意味でよく神仏という言葉を使ってますのでね、現れてきた。ただ、人間そのものが 人間が自分たちで表してきた一つの現象ではないかなと思ったりしますね。まあ、そういうことで、まあ、コロナもいつ収束するかわからないですけども、ね、まん延防止措置も取られたりとか、中で非常に厳しいけど、本当にあの飲食店の方、気の毒で気の毒でしょうがないです。
いや、今日お話を伺って、改めて私たちがマナーを守れば、止める必要のない原因はそこじゃないんですもんね。
飲食店じゃないですよ。
自分たちが持っているものがその食べるという行為の中で広がる可能性があるというその場所になっただけでね、提供されている。
そう
ねえ。
別にあの飲食店やってる方々がね、みんなコロナの罹患者でね、
は
い、であそこの飲食店行くために、いや従業員がみんなコロナに罹患してますよと。ね、あそこ行ったら移りますよじゃないでしょ。
違いますもんね。
飲食店さんたち何にも悪くないんですよ。
そうですね、本当ですね。
でそこ行く方がちゃんとマスクもして、
はい、
大きな声も出さないで、干して出された食に対してありがとうという感謝をして、はい、そして粛々と食べて、してそこに食べに行った者同士がコロナを移し合わなかったら、
はい、
あんな時短しなくてもいいんですよ別に。
そうですね、本当だわね、
えそういう言い方する人があんまりなんか、でも流れへん、なんか飲食店はどうのこうのって、もう飲食店の方も気の毒で気の毒で。
本当ですね、は
あ、でしょ、だからそういうこともね、ちょっと考える、本当に神仏から生き方を考えようというのが、今回のコロナじゃないかなとつくづく思いますわ、全部人のせいばっかりにして。なんかみんながちょっとまあそれは確かにソーシャルディスタンスをしていけないかということで間を開けないかんとかね、またするでしょうが、そういうことした上で、あの数はお客さん方、まあそれは減ったとしても、みんながきちっと守って、お客同士が絶対移さないぞという、自分もかからないし人にも移さないぞという、そういうような強い思いで飲食をしてれば、飲食店の方をこんな苦しめなくてもよろしいですもん。
そうですね
と思います。でもそういうことで、まあ、ちょっとコロナに関しまして、当たり前を見直す時期、何でもかんでも当たり前思ってたことに対してちょっと振り返るのが今回のコロナかなということで、話をさせていただきました。
どうもありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします、はい、お話を伺いしましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。そして今お聞きいただいたこの放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンでぜひお聞きいただきたいと思います。